もうすぐ1学期が終わる。入学したての頃は正直憂鬱やったけど、気づいてみたらあっという間やった。楽しい時間を一緒に過ごせる仲間ができたから。
ミキちゃん、今日はお弁当屋上で食べよう。
ええけど暑いんとちゃう？
確かに。
あ、みどりちゃん、みどりちゃん。
すいません、放課後はバイトがあるので。
そこをなんとか頼むわ、みどり。
あの人確か生徒会副会長の。
お役に立てず申し訳ありません。そういうことですので失礼します。さあ行きましょう。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
さて、今年の文化祭は今までにない斬新でインパクトのあるイベントにしたいということで、みんなにアイディアを考えてくるようにお願いしたはずやけど、どうやったかな？
まあ一応考えてはきましたけど。
斬新でインパクトのあるって言ってもなかなか思いつかなくて。
まあええから、とりあえず言ってみて。大丈夫、みんなで考えればきっといいアイディア出るて。
なんや、どれもこれもありきたりなもんばっかりやないか。ホットドッグ早食い競争、誰やそんなしょうもない案出したん。
いや、副会長ですけど。やっぱり全く新しい祭り言うても難しいですよ。ええやないですか、例年通り無難に進行したら。
よくない！そんなんやったら事故で入院してはる生徒会長の代わりに私が仕切る意味がない。
会長、はようようなってくださいね。
みんな待ってますんで。
悪いな渋沢、あと頼むわ。
この渋沢レンガ、これまでにない最高の文化祭にしたるんや。先輩の代役を受け負ったからには。
青島先輩、
あれは私が生徒会に入ってまだ間もない頃ということで、次の議題ですが。
へえ、木村は文系か。ちょっと意外だな。
そうなんすよ、けど強いて言えばってだけでどっちも苦手なんすけどね。
ちょっと会長、木村くんもちゃんと聞いてます？
聞いてる聞いてる、張り切ってるな1年生副会長。
今は会議中ですよ、死後は慎んでください。
了解。
青島先輩の最初の印象はいい加減で、体だけ大きいお調子も。
そのくせなぜか男子からも女子からも人気があるあの人のことが私は大嫌いやった。先輩は、先輩はなんで生徒会長に立候補したんですか？
なんだ急に。
生徒会の役員は全校生徒の模範となるべきやと思います。やのに先輩は時間にルーズやし校則も守らへんし、生徒会長がそれやと他の生徒に示しがつかへんと思うんですけど。
へえ、偉いな渋沢は。
は
あ？いや、ふさわしくないとか模範になるとかそんなこと考えたこともなかったからよ。
やっぱりこの人はお調子者で人気があるから選ばれただけの男なんや。なんで私がこんな人の下に。
でも生徒会長に立候補したのには理由があるぜ。
え？
俺はみんなの笑ってる顔を見るのが好きなんだ。それには生徒会って場所は何かと都合がよくってよ。ほれ、お前が木村に頼んでた来年度予算案の概算書だ。
嘘、もうできたんですか？なんや木村くん、やればできるやん。
いや、そいつをまとめたのは田中だよ。
え？
こういうのは木村より几帳面な田中の方が向いてる。代わりにお前が田中に頼んでた運動部との交渉は木村がうまくまとめたよ。あいつは外面がいいからな。そして渋沢、お前は一人で何でもできちまう。だがその小さな体一つでできることの限界なんてたかが知れてる。肩の力抜けよ渋沢。
全てお見通しやった。いい加減に見えて実はみんなのこと先輩は誰よりも分かってた。あれ以来私も先輩を見習って一人で抱え込まずみんなと一緒にやってきた。でも今回だけはやっぱりあの子が必要やわ。
へえ、みどりちゃん中学じゃ生徒会長だったんだ。
すごい、さすがみどりちゃん。
別に口のうまい先輩に乗せられて入ったらやめられなくなっただけだから。
高校じゃ入らへんの？生徒会。
入らないわ、他にやりたいことあるし。
やりたいことってなんや？
先輩どうしてここに？
生徒のバイト先は生徒会が管理してるんや。なあみどり、文化祭の準備手伝ってくれへんか？みどりに力貸してほしいんや。
ずっと気になってたんだけど、二人はどういう関係で？
先輩とは中学の時から一緒なの。
私ら中学じゃ家コンビやったんや。二人で学校中のイベントを仕切ってたんやで。
口のうまい先輩って渋沢先輩のことやったんや。
なあ、力貸してくれたら次の生徒会選挙私が絶対当選させたる。そしたらまた二人で一緒にこの学校仕切っていこう。
ですからその話はお断りしたはずです。今は自分のことで精一杯で生徒会の仕事をする余裕がないんです。
あんたのやりたいことがなんか知らんけど、バイトやったら大学行ってからでもできるやない。お小遣い稼ぎで時間を無駄にするより今しかできへんことしような。
別にお金のためにここでバイトしているわけではありませんから。
え？お金とちゃうて、ほな何のためな？
私の夢のためです。
夢？
なんなんその夢って。
私はゲームを作りたい。ボードゲーム作家になることが私の夢です。
ボードゲーム？冗談やろ。何言うかと思ったらボードゲームって。
おかしいですか？
は？何言うてんの？当たり前や、おかしすぎるわ。大体ボードゲームなんて時代遅れなもん。今時遊んでる人なんかおらへんやろ。ちょっとどうかしてるで、みどり。なあ、そんなくだらんこと言うとらんと、私と一緒に聞いて。悪いようにはせえへんから。
くだらなくなんかありません。
ミキ、
なんや自分。
ボードゲームはくだらなくなんか。
今みどりと話してんの？部外者は口挟まんといてくれる？
部外者じゃないよ、友達だよ。ミキちゃんの言う通り、
ボードゲームはくだらなくないし、時代遅れでもないよ。本当に本当に面白いんだから。
ミキ、アヤ。
ふん、面白いかどうかはどうでもええの。そもそもゲームなんて人生においてあってもなくてもどっちでもいいもんやろ。それがくだらん言うてんねん。緑の才能はもっと有益なことに活用されるべきや。中学を一緒に仕切ってきた私がそれを一番よう分かってんの。私もみんなの笑顔が見たいから生徒会にいる。緑、あんたもそうなんとちゃうかった。
何が有益かを決めるのは個人の物差しです。他人にはガラクタでも、ある人にとっては宝物であるのと同じ。それを押し付け合ってもどちらが正しいか答えは出ません、先輩。
これや、先輩の圧力をものともしひん毅然とした態度、挑発に乗らへん強い心、冷静な判断力。やっぱり私の後を継ぐのは緑しかおらへん。
言うとくけど、うんって言うまで帰る気ないから。
困ったわね、もうすぐ店が混み出す時間なのに。じゃあ一つ勝負しましょうか、先輩。
勝負？
今から一緒にゲームをして、先輩が勝てたら私は黙って言うことを聞きます。その代わり負けたら私のことは諦めてください。
まあええわ、好きにしよ。
それで勝負するゲームは何やの？
ニムト、このゲームで勝負です、先輩。ニムトはシンプルなゲームです。1から104までの数字の書かれたカードをシャッフルし、全員に10枚ずつ配り、残ったカードは山札にします。この山札から4枚をめくって場に並べ、準備は完了。続いて遊び方ね。まずは手札から1枚を選んで伏せる。みんなが出したらカードを一斉にオープン。このカードを数字の小さい順に場のカードの後ろに並べる。この時一番近い数字の後ろに並べる決まりなの。つまり今出したカードを並べるとこうなる。
あ、なるほど。
それで
これを手札がなくなるまで繰り返すんですが、問題は6枚目。6枚目のカードを出した人はその列の前5枚を引き取ることになるの。そして今出したカードは先頭に並べられる。
カードを引き取るとどうなるの？
カードに牛のマークがあるでしょ。
あ、本当だ。
手札10枚が全てなくなった時、この牛マークをたくさん持っている人が負けになる。
え、取った人が負け？
そう、このニムトは牛を取るのではなく押し付け合うゲームなの。
押し付け合う？
加えてあと一つ、出したカードが場にある全ての数より小さいケース。この場合はどれか1列を選んでその列のカードを全て取ることになる。
それってどの列でもええの？
そうよ、だから牛マークが少ない列を選ぶのが基本ね。
ルールはそんだけ？
ええ、以上です。
なんや、えらい単純なゲームや。ほんまにこれで勝ったら私の言うこと聞くんやな？
ええ、約束します。
ええやろ、ほな始めようか。
うん、やろやろ。
ではみんな、手札を1枚伏せて、じゃあ一斉にオープン。せーの。これを列の後ろに並べると、
お、結構偏ったね。
4人だから最初はノーリスク、本番は2回目からね。じゃあ行くわよ、せーの。
うわー、2列目いきなりあと1枚だよ。ほんまや。
なんや、楽勝や。場に48があるからこれなら絶対安全。緑が夢や言うからどれほどのもんかと思ったら、こんな数字並べの何がおもろい。緑、私が絶対勝って目を覚まさせてあげるから。
行くわよ、せーの。
ほな、私は48の後ろに49を。
待ってください先輩。私が出したのは7、 場のどの数よりも小さいので一列引き取ります。
なっ、
ではこの48を引き取って。
え、ということは私の49
は。あら、先輩6枚目ですね。では前の5枚を引き取ってください。
何それ。
絶対安全だと思ったカードでドボンする、このドラマチックな展開がニムトの醍醐味です。先輩、
みどりちゃん容赦なしだね。
やられた。絶対安全なはずやったのに。まさかあんな手があるなんて。
さあ次のカードを出してください。
何これ、急にどれ置いても危ない気がしてきた。このゲーム怖い。
ほら先輩、早く。
でもおもろいわ。4列目はまだ5枚目。いける、今度こそ。
せーの。
え、ということは。
はい、ここ
先輩の74は6枚目で連続ドボンです。
ごめんなさい。
謝ることないわ、そういうゲームだもの。せーの。
嘘、またドボン。
せーの。
止ま
った。私はマイナス2。
私マイナス7だ。ミキちゃんは。
私マイナス4。
で先輩はいくつですか。
だから何。はいはい、負けや負け。この渋沢蓮、勝敗をごまかしたりせえへん。このゲームが面白いのも分かったわ。せやけどや、なんで緑がボードゲーム作らなあかんのっちゅう話や。
ゲームは国境や世代をも超えて人々をつなぐ橋である。ニムトを作ったクラマーの言葉です。ゲームは本よりもずっと古い歴史を持ち、太古の昔から人々をつなぎ興奮させ笑顔にしてきたんです。私はゲームが人類の営みと切り離すことのできないとても大切なものだと思っています。先輩はさっき私に尋ねましたよね。
私もみんなの笑顔が見たいから生徒会にいる。みどり、あんたもそうなんとちゃうかった。
私はゲームでみんなを笑顔にしたいんです。
みどりちゃん。
私は絶対諦めへんからな。みどりのバーカバーカバーカ。
言っちゃった。ちょっとかわいそうだったかな。
ええの、みどりちゃん。
いいのよ、あの程度でへこたれる人じゃないから。むしろ逆に火がついて文化祭を盛り上げるわ。先輩はそういう人よ。
戻ってきたんじゃない。
店長、
もう脅かさないでくださいよ。
おいおい、今のは不可抗力だろう。
上等や、緑。そこまで言うならせいぜい頑張るんやな。私かて緑の力を借りんと文化祭を必ず成功させたるわ。
トイレの電球買うの忘れちまった。
私買ってきましょうか。
悪いな。
じゃあ私たちもそろそろ。
うん、帰ろっか、もう十分遊んだし。
みどりちゃん、ゲーム作家になるの。
なれるかどうかわからないけどね。
ねねえ、いつからそう思ったの。
それは小学校6年生の時、兄に連れられて。
こんにちは店長。
おお、いらっしゃい大野くん。お、その子は。
俺の妹、うちでカタンしてたらハマってしもてな。どうしても行きたい言うてうるさいから連れてきたんや。
おお、あの年でカタンとは、さすが大野くんの妹だな。いらっしゃいお嬢ちゃん、ゆっくり見てってくれよ。
俺挨拶し。
いつもバカ兄貴がお世話になっています。大野みどりです。素敵なお店ですね。
え、それじゃあそれが店長との出会いってこと。
そうよ、
そんな小さい時から。
それから何度か兄と一緒にお店に行って3人でいろんなゲームをしたわ。そんな時にね。
よっしゃー、俺の勝ちやな店長。
うん、どうだったお嬢ちゃん、ハゲタカの餌食はお気に召さなかったかな。
うん、そんなことない。こんな簡単なルールやのにこんないっぱい考えながらゲームしたん初めてや。こんなゲーム誰が考えたん。このゲーム作った人ほんま天才やわ。
ドイツではゲームの作り手を作家と呼ぶ。ほら、どのパッケージにも作者の名前が表記されてるだろう。小説家や漫画家と同じようにゲーム作家が誇りを持って作り出しているんだ。
ゲーム作家
だが伝統的にそうだったわけじゃない。昔はゲーム作家はゲーム制作会社の一職人という認識しかなかった。作家の地位の向上と様々な権利の獲得に尽力したのがこのゲーム、ハゲタカの餌食の作者アレックス・ランドルフだ。ゲームのパッケージに初めて作者として名前を入れたのも彼だ。以降それはドイツゲームにおいて慣例となった。自分の名前がパッケージに印刷される、これがどういうことかわかるか。会社の商品だったゲームはその瞬間から作家の作品になったんだ。
商品から作品に、ええ言葉やね。
そうやろ、その時決めたんよ私、ゲーム作家になるって。それが私の夢やって。
やっぱりおかしい。
ううん、すごいと思う。みどりちゃんならきっと面白いゲーム作れるよ。
ありがとう。私、高校に上がってからはこの夢を実現させたいって思ってきたの。
ゲーム作家。
旅行に行ったんやけど、旅館にあったこのゲーム、前にもやったことある気がする。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。